한 아니네.
てなわけで、
お、
はい、3回目でございます。銀河英雄伝説の3回目、やっていきたいと思います。
はい、どうも。
オカディです。
はい、福丸伯爵です。
はい、瀬尾明日香です。
はい、
この背負いながら、
はい、
このメンツでやっていきたいと思います。はい、今回はですね、
第3回ということで、
はい、第3回目ということで、2人の人物をテーマにやっていきたいなと思います。まあ、前回、前々回はね、ヤン・ウェンリー、はい、そして、ラインハルト・フォン・ローエングラムをやって
フォン・ローエングラム
をやって二大主人公ですね。
そうですね。今回はですね、その2人を補佐したというかですね、まあ、二人にすげえ関わりあれの人物を二人やりたいと思います。一、
うん、
人はですね、まず、ユリアン・ミンツ。
ユリアン・ミンツ。
はい。
はい、
そして、ジークフリート、キルヒー・アイス。鬼について語っていきたいと思います。
これは大変。
私、察するに、すごくファンがついてそうな二人なんですけど。
そうだね。
ユリアンどうなんだろうね。
いや、ついてると思いますよ。
まあ、そうだね。
多そうな気がする。
キルヒアイス、どっちから行こうかな。
まあ両方なんか喋っちゃえばいいんじゃないかなと思うけどね。
まあ確かにそうですね。
うん、まあどっちかっていうとキルヒアイスの方が喋りやすいっちゃ喋りやすい。
そうですね。前回ねラインハルトもやりましたし。
そうだね。その流れでね。う
ん、まあね皆さんご存知の通りラインハルトの回でも話した通り、うん、まあ、ラインハルトのね幼い友人であり、うん、まあ最初の部下と言っていいんじゃないかなと思いつつ。
そうだね。最初のまあ腹心の部下だね。
うん、
キルヒアイスがいなければもちろんラインハルトもまあ大成しなかっただろうし。うん、逆にライハルトがいなかったらキリハヤスは軍人になってなかった。
なってなかったもんね。
まあ、学校の先生とかね。
そうだね、学校の先生か。うん、学校の先生じゃないかな。
学校の先生いいよね、
うん。
とかになってたかもしれないっていうことで、うん、まあ若くして死ぬこともなかったろうしね。
はい、
まあキリハヤスにしてみればやっぱりアネローゼの言葉が一番なんだろうな大事だったんじゃないかなと思うんだよね。
ラインハルトをよろしくね
っていうのがやっぱり。あのキルヘアイスにとってはもうすごい宝物のようになっちゃったんだよね。それで、ラインハルトを守らなきゃっていう風になったわけだよね。確かちょっとお兄さんなんだよねキルヘアイスの方が。
そうだね、
ラインハルトより、うん、
ちょっと上
1ヶ月だか、うん、なんだかちょっと先に生まれてんだよね、うん、だからあー大変大変
話を続けてください。
だから、まあ、キルヘアイス自身も776年から797年だからやっぱり二十歳ですね。
二十、うん、歳で亡くなってんな。
二十歳で亡くなる
って。そうだね。
あいつ、アイゼナハ。
アイゼナハ
に、
まあ、謀殺されちゃう。まあ、
そうだね、
ラインハルトを狙った、あれもやっぱり問題がね、やっぱり起きて、直前にやっぱり、オーベルシュタインが、
うん、
平等にしろと
言って、そう、部下たち要はあのね一部下として扱うべきだと、うん、あのローエンタルミッターマイヤーと同じく一人の部下として接するべきだと、だから彼だけが銃を携行してるのはおかしいと思って、
うん、
それまで携行を許されてた銃を取り上げてしまう。
そうなんだね。それで指輪型のビーム兵器で、
はい、
暗殺しようとして胸を散らされ、うん、あれだって本当だったらキルヒアイスが拳銃で撃ち抜いて終わりだったところが、
うん、
拳銃がないために素手で
格闘しなければいけない、
格闘しなければいけなくなって姉妹には殺してしまったっていうことで、うん、死んでしまうんだよね。
そう
だ
ね。
それも、うん、でもラインハルトはオブレシェンを攻めることなく、
どっちかというと自分の失策だと思って、
ね、
落ち込んでしまうんだよね。
まあ、そこでもやっぱ公平性が出てくるんでね、部下の進言を採用したのは自分だと、
うん、
部下のせいにはできないと、
うん、
でちゃんとね、拒否したわけでもなかったんだよね、
うん
うん、だから そこも自分の失敗だと思ってるんだよね。
そうだよね、うん、そのままにしていれば別にね、キルヒアイスがあっさり撃ち殺して終わりだった話だったんだけども、
うん、
まあ、そこでオーベルシュタインのナンバー3風容論、
ナンバー2風容論、
風容論が出てくるわけだよね、うん、だからキルヒアイス、今ライハルトがもし死んだとしたらじゃあ誰が求心力になるかって言ったらキルヒアイスだっていうことになっちゃったんだよね、うん、きっとね、うん、
ライハルトがもし倒れたらキルヒアイスが後見人としてローエングラム王朝をやっていく話になるでしょうね、
ことになったかもしれないっていうところも踏まえてだけども、うん、まあ、結果それでキルヒアイス死んじゃって、
うん、
アネルゼ様とのお約束を守ったっつって死んでいくわけなんだけども、うん、まあ、でもそれまでもすごい武勲がいっぱいあって、
常にラインハルトの陰に隠れてるので、あいつは実はただの
できないんじゃないかみたいなね、
お付きだっていう話が実はあったんだけども、一、うん、人で要は 上官となってなった時にこいつはすごいっていうのをみんなに知らしめるのがこのキルヒアイスのすごいところなん
だよね。そうだよな、一回あの、うん、カストルプ政権の反乱があって、はいはいはい
は
い、
しかも前回よりも少ない兵力で、ね、敵惑星には、アルテミスの組飾りって言って、うん、あの自由惑星同盟ハイネスにある、
ね、にあるやつ の
要はあの自動防衛システム、
衛星ね、う
ん、衛星の防衛システムがあるんだけど
12機の
そう、それと同じものがあってなかなか攻略しにくかったっていうあれがあるんですね、うん、作戦的には。でそれを、
ね、氷 の, あの隕石をぶつけるというですね、
それは
非常に
ハイネ戦はそうですね。
あれ、
ね、今回はねゼフル粒子で、
ゼフル粒子だ、そうだ噂のゼフル粒子だ、
思考性ゼフル粒子で、
そうだそうだ噂のゼフル粒子だ、
はい、一網打尽にして、
一網打尽にしてや
って首飾りに火をつけて
バーバババーンってぶっ壊して、はい、陸戦部隊を行かせて、占領、ね、
はい、
あれもアニメかなんかの描写で、そのカストロプの次男、長男か子供かカストロプっていうのがいて、それがお父さんが亡くなったんだよね、お父さんが亡くなって その領地を狙ってた貴族たちの、まあ、打ち合もめなんだよね、
うん、
でそれをあの反乱としちゃったわけなんだけども、うん、そこでもあの、アニメだか漫画の方だったと思うけど、エロい幼い女の子、上半身裸の女の子を連れたカストロプ大公っていうのがいて、
うん、
そいつがあのやれるもんならやってみろっつってあのキルヒアイスに挑発するシーンがあるんだよね、漫画の中で。エロいんだよ女の子が、また上半身裸で、また
アニメではそうではなかった
ね、ないね、じゃあやっぱ漫画の方だね、
うんうん、アニメではあの、まあ、やれるもんならやってみろって結構強気なんだけれども、うん、でそれを止めるのがマリンドルフ核なんだよね。
そうだよね、
うん、で
人質になってたんじゃないかな、
人質になった
そうだよね、うん、
でそれをキリヒアイスが助けて、
そこで地球を得るんだよね、うん、
なんでマリンドルフの娘のヒルダもあの
キリヒアイスのことは
知ってて、でライアンハルトのところになぜ行くかっていうと、その縁で行くんだよね、
うん
うん、やっぱうまいことつながってるんだよね。そうそう、カストロプ政権だから、カストロプ政権のものをあっという間にあの解決したっつって、やっぱキリヒアイスも、少将かなんかに、
少々から、中将になってるんだ。うん、で、ロエンタルミッタンマイヤと並ぶんですよ。
並ぶんだな、そうだな。
うん、
そうだ、今までそうだ。
それまでは少将として、うん、要はラインハルト陣営の一人だったわけなんだよね。
副官だったわけね。
うん、で、ラインハルトが出世するから、キルヒアイスの出世ってちょっと遅いんですよ。
そうだね、ラインハルトの2階級ぐらい下なんだよね、大体ね。
最初は1階級だったんだけど、いつの間にか2階級以上の差を開けられて、副官の立場になるんだよね。
そう、そうじゃないとなれなかったりするからさ。うん、でキルヒアイスを提督の位置に上げるわけだよね、
はい、うんうん、しかもこれがね、皇帝の直命だったわけですよ。
あ、そうだね、
あ、皇帝じゃない、
あ、リヒテンラーデコ
ー、そう、リヒテンラーデコーの、差し金で、あいつが失敗すれば、要はラインハルト陣営の、力をそげるっていうので やったんだけども、ラインハルトはそれを見事に逆利用してキルヒアイスの地位を高めるっていう、
なるほど、ね、
作戦だったね、うん、
キルヒアイス結構さ、なんだっけ、娯楽の星で事件に巻き込まれんじゃん。
はいはい。外伝のおめえですね。
おめえだね、うん。あれが面白くて、やっぱり。
そう。キルヒアイスってすげえ人気キャラなんだけども、アニメではやっぱ26話で死んじゃうわけなんですよ。
26話で。
はい。
あ
の、
ね、
150話近くあるこの銀遊伝の26話って、すげえ早いターン。
序盤ですよ、ね。
6分の1ぐらいってこと
ね。もうだからアニメが始まって、おお、こいつすげえぞって思ってたら死んじゃう。
死んじゃうっていう
パターンなんですけども。
さっき原作の2巻で死んじゃうって聞いて
た。2巻で死んじゃうんだけど、うん、まあそれで外伝がね、
はい、
キルヒアイス生きてる頃の
外伝
があって、
ね、外伝のほとんどがラインハルトの話で、まあ副官としてもちろんいるので、キルヒアイスが活躍する場所がある。でキルヒアイスだけに焦点を当てた話がおめえっていうのがあるんですね。
いいや、これはいい話だよ、ね、
これがね面白いんですよ、このおめえだけ見てても楽しい話です、
うん、あの一人の、まあ退役軍人だよね、
ラインハルトが、ローエングラムの姓を受け継ぐので、うん、その準備をしなきゃいけないんだけども、うん、その間にキルヒアイスが休暇のために出るんだよね。
そうだよね。
でその
惑星遊びに行けって言われるんだよ、ライハルトに、うん、
でその間そこの惑星で起こった事件を描く話なんだよね。でだからラインハルトが出てくるのは最後の方だけ。
そう、何があったか聞かせろよって。
そうそうそう、終わるっていう。
そうそうそう。
それまでだからキルヒアイスが
だけだよね。
うん。
一人になったら何で遊んでいいか分かんないっつってね、キルヒアイス、ね。
まあそれまでだから二人ともワーカーホリックなんでね。
そうだね。
仕事をするときはやることがいっぱいあるので、それを片付けるのに精一杯なんだよ、うん。仕事がなくなると何もできない。無趣味だからね、二人ともね。
無趣味だからね。うん、そう、特にないんだよね。
別になんだろう、あのヤンみたいに紅茶をねたしなむわけでもない。
まああれも趣味ないけど、読書か。
あとは、まあ、こう、自分の目標としてのがね、コースの歴史家なので、うん、歴史をまとめることだよね。
そうだね。うん、だから、で、そんな中で、まあ、
休暇に出されると。
休暇出されると。で、一人の、なんか、暴漢が、
うん、
暴漢が現れて
ホテルで、老人に暴漢、老人に対して暴行を働かせようとしたのを助けるんだよね。
助けるんだよね、うん、助けて、
その助けたので基地を得て、軍の退役将校と知り合う
って、ね、そうだよね、お食事でもっつってね、
うん、でその退役将校にまつわる軍の、腐敗の話を解決するって話
です、ね、麻薬の話で、
ね、麻薬の話ですね、うんうん、
だからその襲ってきたのもあの麻薬ので
、この麻薬が結構銀英伝の中ではいっぱい出てきる話なんですね。
そうだね、地球卿にも反映してるし、
うん、軍の内部でも出てるし、
軍の内部でその広まっちゃってるっていうところでさ、うん、だから
サイオキシン
麻薬、サイオキシン麻薬ね、出たね、サイオキシン麻薬、あのおめえの回は良かったな、うん、で奥さんが、奥さんが、
待機証拠の奥さんだね、
待機証拠の、まあ実は黒幕だった、
そうそう、
黒幕だった悪い待機将校の奥さんが、告げ口をしてたんでね、その、うん、あの警察とかね、
そうそうそうそう、
でも最後その嫌な旦那に、嫌な旦那つか悪人役の旦那にその書類を焼けって言われたら、そうそうそうそう、焼くしかないと、
うん、
私は選んだのはあの男だからっつって最後撃たれて死んじゃうんだよね、しかもその退役軍人の方、
そう、あれドラマだったね、
あれはドラマだ、キルハヤスも撃とうとしたけど撃てなくて、そう、そう、でも大気軍人の方が最後撃って、リアンナっつったかな、忘れちゃったな、
うん、
あの美しく老いることのできる、
そう、アンネローゼ様が老いたらこんな風になるんだろうなって言ってんだよね、
そうそうそうそうそう、
ああ、そう、金髪なんだよね、そしてね、そうそうそうそうそうそうそう、
で、あのまあその麻薬取引のまあ黒幕だったその同僚だよね、
うん、
それもあの退役軍人が、退役軍人の人がまあいわゆるその部下の暴走で、戦争に負けちゃうんだよね、一回ね、うん、戦闘に負けて、
でもその暴走したのが実はサイオキシン麻薬のせいだって話なんだよね、
そうそうそう、でサイオキシン麻薬のせいで、だからその人は別に悪くなかったっていうのをまあ汚名だよね、うんうん、それをまあ、
表した、
表した
なんかね、短編なのですげえ何話かしかないんだよね、
ない、そうだね、うん、3、4話、まあそうだね、1枚のディスクに入るぐらいだから、
うん、
多分3、4話ぐらいじゃない、
うん、ぐらいだと思うんだけど、そう、すげえまとまってるし、
で、で、面白いね、
うん、
アニメになってる、
アニメになってます、うん、僕はあのアニメしか見てないので、銀英伝に関しては、
だから
あのフライングボールっていう今までそのなんかあの登場、話としては登場するんだけども、出てこなかったスポーツも出てくるし、
フライングボール出てきたね、
うん、あと帝国内 の, その文化、
うん、
あの娯楽施設のホテルとかの様式も出てくるし、
そうだ、ね、
あとキルヒアイスが殺されそうになる部屋の中で あそこで酸素を抜いて
あ、そうだね、うん、あのなんか突然コナン君みたいな殺し方を始めて、そうそうそうそう酸素を抜いて、
であの部屋の中の循環機能を止めると宇宙空間なのであ の空気がいかなくなってるんですよ、ね、でだんだん酸欠になって、で苦しくなるっていう、で夢の中で
アネノーゼ様が ね起こしてくれるんだよね、そうそうそう、ジック起きなさいってパッツッ、アンテナズ様が助けてくださったみたいな、
そうそう、
またイチャイチャするわけ
ない で、また刑事みたいな、コロンボ刑事みたいなやつ、
そうそうそうそうそうそうそうそう、コロンボだよね、
危なかったですね、ビデオそういうバカ野郎お前っていう、
本当にねすごい、あのやっぱわざとだよね、
そう、わざとやってる、
あれはわざとそういう演出にしてるんだと思うんだけど、古いあの本当コロンボとかね、
そう、
あのそんなものの、あの
刑事ものっぽく、
刑事ものっぽく、
うん、話が進んで、
概念らしい、
概念らしい、
だって銀英伝ってもともと戦争アニメなので、
そうだよね、
あの艦隊戦をやってる方が銀英伝っぽいんだけど、うん、それも全くやらない
全くない、一個も出てこない
ただでも銀英伝に登場したエッセンスだったり、うん、登場した地名とか話とかがいっぱい出てくる、うん、要は昔の戦争の話だったり、さっき言ったフライングボールの話だったり、
そうだね、面白かったね、
うんうん、
でキリヒアイスに関してはやっぱあれが一番、まあ、フィーチャーされてるからね、
あとキリヒアイスがいかに強いかってのが分かるかい、
そうだね、戦闘無双、キリヒアイス無双だからね、
うん、あのフライングボールって無重力空間でやる、まあ、
なんだろうな、
なんて言うんだろう、
まあボー、まあ、ボール、
バスケットみたいな、
うん、ボール球技、ね、
があるんだけども、その中で6対1、
うん、5、6対1で勝つからね、
うん、
向こうナイフとか持ってんだよ、
そう、
キ
ルハイス無
もう素手で
素手で、うん、勝っちゃうって、
その刃物とか持ち込んでいいスポーツなんですか、
いや、まあ、いや
もちろんそれは違うけれども、うん、その競技場でやる、だからボールと
重力空間の中でこう
動き回る、
動きながら戦うっていうね、
まあ強いとか、
フライングボール確かね、キルハイスやってるんじゃないかな、
うん、フライングボール名人だっていうの
がそう、なんか載ってたような気がする、うん、確か、
あと銃の名手っていうのがキルヒアイス代名詞なんだけども、ね、うん、片手銃でこう向け、あの手を置きながら、人質を取ってる犯人のナイフを撃ち抜くとかね、
うん、あ、そうだね
バカじゃねえ、
キルヒアイス無双だよね、
うん、 あの、なんだろう、どっかのショッピングモールの、うん、結構段差があるとね、上にキルヒアイスがいて、下にその犯人がいるんだけど、うん、その持ってるナイフをだけを、無反動のビーム銃で撃ち抜くっていう、バカなって、それ、あの警察 の、 あの特殊部隊が来て、ライフルでやる話だよっていうのを、
拳
銃でやっちゃうっていう、
キルヒアイス、
まあ、うん、キルヒアイスの話がよく出てる回で、
まあそうだね。
うん、
死んじゃうからね早くね。
うん、
やっぱ機関がいいからね。
バルバラ
スタ。バルバラスタ。
うん、
赤い。
赤い。
あ、ケスラーが悔しいだろうね。赤い、ね、赤い機体に乗ってシャーとしてはさ、
うん。
ライハルトに巻き込まれなければいい人生を送れた。まあでもこれがいい人生だったと言わざるを得ないけども、ライハルトと出会ってね、いい人生だったけど、出会ってなければ。まあ、もっと穏便な生活、軍に取られてるか、軍に取られることは取られるのか、
懲役があるからね。そうだ、うん、ただラインハルトのために働いてるところがあるから、うん、ここまで、要は早い出世はなかったと思う、
ね、
う
ん、だって普通の一兵卒から始まるもんね、うん、士官学校行かないわけだからさ、
士官学校には行って、
あ、だってラインハルトいなかったら行かないでしょ。
あ、そうだね、そうだね、うん、
だからそうだね、うん、そういったところだね。
あとかわいそうなのは死んだ後の部下たちかな。
ああ
、上級対象になるんですよ一応、キルヒアイスは。で、その他に部下たちがやっぱいるわけなんですね、艦隊を。で、その2人の部下が実は後々軍の再編されるわけですよ。上級士官が死んだわけなので、うん、あのいろんなところの部下たちが出てくるわけですよ。で、ジークキルヒアイスが生きてればみたいな話をみんながするわけなんですね。ただそこで後々2人の部下が、あのロイエンタールとミッタマイア軍に分かれて再編されるんですよね。
そうだよね。
で、そこでまた、ロイエンタールは、あの、最後に反乱を起こして死んじゃうんですよ。で、最後にその、なんて言ったの、部下が、ベルゲングルーン、
ベルゲングルーン、ベルゲングルーンと、
ビューロー。
ビューローだ。
うん。ベルゲングルーンとビューローって二人の切り合いの元部下がいる。
まあでも、二人とも大将だよね。
そうですね。うん、で、あの、後々軍の再編で、ロイエンタールの方と、ミッタマイアの方。で、ロイエンタールはまたね、内政、ハイネセンに就任した後に死んじゃうんですね。ミッタマイア戦って、まあそれはまた後の話で、そこでベルゲングルーンが言うんですよ ね、あの閣下においては、大切なシーンはなくなって悲しいでしょうがって言って、うん、最後自殺しちゃうんですよ。要は上官お二人も亡くなってもう嫌になっちゃうんですよ、
嫌になっちゃうんだよね、うん、
でそれをあのまたビューローが見ちゃうんですよ。
止めるんだよね、ビューローが。
ドア越しで、
ドア越しに止めるんだけど、
そう止めるんだけれども死ん、
ピチュッつって血が出てくる、
ね、で崩れ落ちちゃうって。ビューローもそこが最後のシーンですよね、
うんうん、ビューロー、そうだね、ビューローそれ以降出てこないかな、
うん、あれはねちょっとかわいそう。
ベルングリューもロエンタールのことを全部理解した上で謀反に加担するんだよね、
うん
うん、で
よくねカッカーって言うんですよね、キルヒアイスと同じくね。そうで、あのすげえ
ヒゲ面のね、
そう
ヒゲ面の
最初キルヒアイスに対してはすげえ嫌な面で、もう酒飲んでると、うん、こんなんで勝てなきゃいけないよバケって、
あんな若造が来ちゃってとか
言ってんだけど、言ってんだけども、でも作戦を聞いて浸水するわけですよ、これなら勝てるって、
う
ん、
勝っちゃうからね。
あのそれがさっき言った、カスタロフの、
カスタロフ、まあそうだし、あと地方、要は銀河の端っこを全部平定してこいってやつも、うん、キルヒアイスと一緒に行ってるからね。
そうベルゲングルーンはね見ててね、あかわいそうだなと思っちゃった。軍のね事変なんだけども、2回も上官を失うって、しかもそれがね結構好きな上官だったんじゃねえかな。そ
う
だね。
でロエンタルに関しては、うん、多分生き残ってほしかったんだと思うんだよね、うん、ロエンタルがもうなんとかしたかったんだと思うんだよね、うん、そこで戦闘を一時終わらしてなんとか除名をしようとしてたのが多分ベルゲングリューンだったと思うけど、やっぱり、戦闘中の負傷でね、うん、ロエンタルも死んじゃって、
うん、で、あ元でね、
元でね、うんうん、死んじゃってるからね。
でしかもオーベルシュタインを憎んでてね、またね。
そうだね、オーベルシュタインがまあなんかしなければロエンタルが当たることはなかったっていうのはやっぱりある、うん、まあ実際問題あるしね、
うん、
正論だけどね、うん、で死んじゃう。
そうだね、キルヒアイスの部下たちも結構かわいそうな、
かわいそうだね、うん、ビューローもかわいそうだからね、結構何人かいるんだよね。
そう、う
ん、キルヒアイスはまあかわいそうっていうのはずっとつきまとうからね、
うん、
まあ、しょうがない。あのまあ戦死した中でも結構早々に戦死してるからね。
そう、
うん、
ラインハルト陣営の中の初の戦死者は、あ、上級大将の初の戦死者は彼だからね。
多分そうだね、うん、戦死っていうかまあ死亡だよね、う
ん、で生前に遡ってあの階級を上げられてるんだよね。
そうだね、元帥号を授与されてるからね、うん。
あとやっぱあのラインハルトの半身だから、うん、早い段階であのヤンだったりとか、うん、ユリアン・ミーツに会ってんだよね。
そうだよね、あの、うん、捕虜交換会でね、
そう
会ってるからね。あそこでもやっぱちょっとね、シェーン・コップがさ、あと10年もすれば渋みがかかって俺の対抗になるなって言ってたんだよね
言ってたね。
あのあたりがやっぱ面白い。やっぱあそこはちょっと面白い。ニヒルで面白いよね。
あとあれかな、調印式の時にこういう形で会うのはいいですね、うん、みたいな話をしてたのは、
まあ、そうだね、まあうん、あの形式とはいえ、まあ、あの無駄なことですねっつって、
うん、
お互いにねあのやってるけど、でユリアに向かってはね、
そうだね、
君はいくつですかっつって、うん、15ですっつって、私が初陣したのもその年ですと、
頑張りなさいとは言えないけども元気でいてください
って言ったそうだ、
あれはねいい言葉だな、
そうだよね、人の
人柄が出るよね。敵軍の少々だから頑張れとは言えないわけなんですよね、うん、やっぱりね、うん、
頑張ったらこっち側がね
危ないからね、でユリアンは頑張っちゃうとその後戦果ちゃんと出しちゃってるから、
ユリアンはね、ユリアンはまたさ、ユリアンはさすげえ白兵戦もすげえするしさ、あの毒ファイトもすごいしてるからさ、スパルタニアンで何機も撃墜してるからね、
うん、しかもそれが初陣だからね、
初陣で確か
ユリアンもそんなに強いんです
よ、ユリアンは ねめちゃくちゃ強いです、もともと最初は空戦隊の一員で軍属に 入るんですね、もともとはヤン
の, あの月お月の軍属として入っ て、
で正式に軍人になりました で最初の敗戦がスパルタニアだった
ね、まあ、違う、先生としてスパルタニアンの、ポプラに弟子入りするのと、うん、陸戦隊のシェーンコップに、だから最高の先生に、
そうだね、
最高の先生に弟子入りして、メキメキとレベルアップしてるわけね、うん、だから、やっぱりユリアンもヤンに対しては補佐ができない、要は軍略に対して補佐はできないから、まず肉体的な補佐だよね、何かあった時に守れるようにっていうことで、やっぱりあの陸戦も学ぶし、うん、そこから空戦隊も学ぶんだけど、初陣で確か駆逐艦かなんか撃墜じゃないかな、
うん、駆逐艦を撃墜してるはず、うん、しかもそれが初陣だから、うん、スパルタニアが3機空戦隊を3機とかで、
そう3機あの コンビネーションでやるんだけど、うん、ユリアン多分コンビネーションになってない、
ね、うん、なってないはず、うん、
まあ、報告があるんだよね、
あ、そう、初陣でワルキューレ3機、うん、巡航艦を1隻
すごいよ、
ここで早朝大軍に昇進してる、
昇進、そうだね
それはそうだって、
うん、そそう
だ、巡航艦1機倒してるっておかしいもんだって、うん、
それも大変な武器、
ま、ちょっと運の要素もあったんだけども、うん、アニメの中ではね、うん、あの敵からちょっと見つかりそうになるんだけども、うん、敵の戦艦に張り付いてやり過ごして、で離れる時に撃って
、そう
倒すっていうね、あのちょっと運にも恵まれてるところなんだけど、でもこの時代運も実力のうちだと思う、ユ、ね、リアンの場合は、
でトマホークの使い方もうまいしね、うん、
銃の腕もいいし、
うん、トマホークだぜ武器が
そう、まあでもあの時代のね、時代の剣はなかったよね、
剣はね、
あナイフはあるけど、ま、
戦隊はナイフはあるけど、うん、基本的にはお互いトマホークだね、うん、なぜだろう、
携行しやすいからっていうのと、うん、一撃の必殺力が高いから、
ね、高いからかな、うん、剣じゃないんだよね、うん、そうだよね、まあ剣とかだとちょっとまたイメージが変わってきちゃうか、やっぱ軍隊的にはトマホークと銃だよね、
う
んうん、ジェフル粒子があると銃撃てないから
さ、あれ撃っちゃうと目ボカンって、ね、爆発しちゃうから、
だからジェフル粒子を撒いて白兵戦っていうのが、
うん、できるようになる、
できるようになるわけ
で、だからそれまでのやっぱ戦争ものってやっぱ銃で戦うのがメインだったから、
そうだね、
あれをだからなくすっていうのはすごいいい発想だなっていうのは、
銃撃戦だとめんどくさいからじゃない、いろいろ、
うん、あと銃撃戦だとね、あと絵が一方的になっちゃうんだよね、
そうだよね、うんうん、でも戦車で戦ったりするじゃん、
うん、
だからやっぱ戦車はありなんだよね、だからそこでゼフル粒子が負けないのか、うん、だから閉鎖空間でないと使えないのかなと思ったけどね、うん、ユリアンはまあトラバース砲か、トラバース砲によって、うん、イヤンのとこに来るわけだけども、本来は家族のとこに行くんだよね、トラバース砲って、
そう、
家族がいるところに
行って身内のところに行くんだよね、
でもそこはキャゼルノが勝手に、
あれね、身内がいなかった、
ああそう、あの
だから
ユリアンは、お父さんがいて、お父さん何回か出てきてんだよ、
お父さん死んで、
お父さん死んだよ、うん、
でトラバゾーンに、
うん、お父さん死んで、おばあちゃんのところに行くの、
ああそっか、
でおばあちゃんが死んで施設に行くの、
あ
で施設に行ってからトラバゾーン、
なるほど、
2年ごとにね変わってて、はいはい、であのキャゼルのところに、
うん、
ミンツ少尉っていうのが来るわけだよね、
うんうん、
で、
はい、外伝だよね。
そう、後ろが背中側だけね、うん、ユリアンの、あの髪の同じ色をした。